不思議な告白です。三四節。私は自分からは何事も行うことができません。同じ告白です。私はできません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求むことです。私はどうでもいい。父は喜べば、父の御心が実現されれば、私は大満足。まあ、イエス様は何回も私はできません。あなた方はできるかもしれない。私はそういうものではない。私はできない。6章の38節。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。結局ここも、私は大切ではない。父の御心だけだよ、とイエス様は言われました。7章の中6節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。ね、私の話してることは私の言葉じゃない。一体どういうこと？結局私は考えて、まあ結論を出して喋るじゃない。普通の人間はみんなそうなんです。ですから人間の話していることは大体やっぱり人間の言葉です。困る。イエス様は私の話していることとは私の言葉じゃない、私の教えでもない。父の教えです。8章28節。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であろうか。また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、心のことを話していることを知るようになります。結局、イエス様は絶えず私ではない、私ではない、私ではない、父だよ、と言い続けたのです。中二章の49節。中二章の49節、私は自分から話したのではありません。私を使わした父子自身が、私が何を話すべきかをお命じになりました。結局私ではない。中四章の七節、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言うことは、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。もう一箇所、中四章の二中四節。私を愛さない人は私の言葉を守れません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。まあ、こういう箇所を見ると、言えることとは、イエス様は何も知らない、何もできないお方でした。まあ、清い恐れを持って、もちろん言わざるを得ない。イエス様は全くの無力者。無能者でした。イエス様はもちろんこの世に来られる前にそれを分かったんです。考えられない犠牲でした。けど私は人間になると自分勝手に行動しません。私は無視されても結構、捨てられても結構。私は反発する権利がない。この同じイエス様は話された時みんな驚いて聖書学者から聞いた言葉のないことです。 普通の人間のできないことをこのイエス様はなさった。病人は癒されるじゃないか、死人は蘇らされるのではないか。けども全ては結局イエス様のなさったことではなかったんです。その力の源とはイエス様のうちにおられる父でした。ね、イエス様は私はラザロを呼んだのではないよ。父は呼んだよ。私はご主人の食べさせたのではない。父のなさったことです。私の述べ伝えた福音も決して私の考え出したものではない。父の御言葉です。まあ、御霊によって導かれることとはそういうものなんです。ある時イエス様は弟子たちに、私はやがて手に帰れます。けど私の代わりに、私はあなた方に考えられない助け主を与える。この助け主はあなた方を導くようになり、力づくるようになり、満たすようになり、あなた方を用いるようになります。私が手に行くこととは書いてあなた方のために必要です。損ではない言ったんですけども、ちょっと驚いただけでどういうことかさっぱりわからなかったでしょう。けど、春節に弟子たちは、イエス様が約束された御霊の降臨を受け、御霊に満たされました。結局その時、弟子たちは初めて、聖霊の宮になり、聖霊の宮になっただけではなく聖霊に満たされたのです。まあ、救われることとは聖霊の宮になることです。コリント第1の手紙の3章中6節を見ると、まあ、神の御霊を受けることによってどういう人間であれ、神殿になるとあります。293ページですね。コリント第1の手紙3章の中6節です。あなた方は神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。忘れたなのでしょうか。これこそが唯一の誠の土台だよ。コリントによるイエス様に出会った人々とは確かに大したものではなかったんです。やっぱりイエス様をよくよく知りたいという人々もいましたし、他の人々はイエス様を知りながらこの目に見える世界によって支配され動かされたのです。まあ聖書の中で一番めちゃくちゃな教会ではコリントの教会でした。あの手紙を読むとわかるよ。恥ずかしくなる。未信者よりもひどいじゃないか。多くの人はイエス様を信ずるになる人々はみんな立派になると考えてます。それこそとんでもない考え方です。結局立派になるものではない。立派なのはイエス様しかないよ。このイエス様とつながっていれば、OK、そうでなければおしまい。6章の中9節、同じくコリント第1の手紙、6章の中9節。あなた方の体はあなた方のうちに染まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。結局あなた方がを通して神の栄光が現れるべきです。聖霊の働きの目的とはイエス様の栄光を表すことです。当地のコリントにいる兄弟姉妹は確かに神殿であり聖霊の宮になりました。けども、 それだけでは十分ではない。確かに生きる真の神が信ずる者のうちに宿っておられるのであるから、この世に送る一番の財産かと言わなければならない。けども人たちの問題にしたのは、御霊を宿してはあるけど、果たして信ずる者は肉によって歩んでるか霊によって歩んでるかのどちらかです。聖書に書いてある御霊による歩みを私たちはすでに自分のものとして実行しているなのでしょうか。まあ一昨日でしたかね、和歌山三越前の結婚のために選ばれた言葉は詩編の104編だったんですけども、ちょっともう一回読みましょうか。非常にまあ素晴らしい言葉なんですけども、104編の33節から読みます。私は生きている限り主に歌え、命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。34節、私の心の思いが神の御心にかなえますように、私自身は主を喜びましょう。まあダビデは私の心の思いが神の御心にかなえますように、こういうふうに彼は心から願ったし祈ったのです。まあイエス様に出会った人々とはみんなそういう気持ちを持っているはずです。けど多くの人々とは結局、イエス様は私はあなた方に模範を示したから、結局我々もまあクリスチャンらしい生活を送らないとイエス様は悲しくなるなのではないでしょうか。まあ悪魔のささやきの言葉とはそういうものですね。イエス様はせっかくあなたのためにしなかったでしょう、もう少しね頑張らないと大変だよね。クリスチャンらしい生活を送らないとイエス様は悲しくて悲しくしょうがない。大胆の人間は悪魔の嘘を信じますけど、いくら頑張ってもうまくいけないでしょう。あるいは努力の結果とは失敗なんです。まあイエス様のようにならないとけしからん。けどもね、イエス様はどういう生活をしたのなのか、依存した生活でした。自分で考えて行動したことがない、一回も。受けがないでしょけどもね、そういうふうに真似しようと思っても結局ねうまくいけません。できるもんじゃないからです。イエス様は自分勝手に行動しなかった。結局イエス様は、私はまず静まり祈ります、父の御心を確かめてから初めて行動する、これは御心だと分かればもう解決です。まあ、イエス様のずっと取られた態度とはこういうものでした。ですから、人間にとって大切なのはやっぱり祈ること。イエス様はあなた方は私から離れたら何にもすることができない。それを信ずる人は一体誰なのでしょうか。99% 以上の信者はそれを暗記している言葉です。別に疑っていないけど、本当の意味でわからないよ。全然。だから、何をやってもうまくいけない。パウロは、もちろん、信仰生活の初め頃に頑張りました。彼はイエス様の愛によって圧倒されてしまって、